さて、今回は世界の技術教育。そこからあなた、特に学校の先生であるあなたが、ご自身の授業に活かせるような、そんなヒントを探っていきましょうか。
いいですね。
日本技術教育学会の世界の技術教育からの学び2025なんかの資料をもとに、アメリカとか台湾、スウェーデンとか、ちょっと面白い取り組みを見ていきたいと思います。
はい。
早速ですが、まずなんか全体像を示すようなそういう動きってあるんですか？
ああ、良い質問ですね。まず注目したいのがアメリカの IKEA っていう団体が提唱している技術と工学リテラシーの基準、略して STEL ですね。
STEL。
ええ、提供されているあのフレームワークの図がありますよね。あれを見るとまあ一目瞭然というか非常に示唆に富んでるんですよ。
あ、はいはい。なんか同心円みたいなやつですね。中心に基準があって、その周りに実践、さらに外側に文脈って、これはどういう意図があるんでしょう？
そうなんです。このSTELが、なんていうか画期的なのは、単に何を教えるかっていう知識、つまり基準だけじゃなくてですね。
ええ。
どう考え、どう応用するかっていう実践の部分。例えば、システム思考とか、創造性とか、共同とか。
なるほど。考え方。
それからどの分野でそれが生きるのかっていう文脈、情報通信とか医療とかエネルギーとか、最近だと AI とかも。
これらをこう一体の枠組みで示している点なんです。技術が社会でどう機能してて、生徒自身がどう関わるべきかみたいな、そういう広い視野を育てようとしてるわけですね。
なるほど。単なるスキルの習得だけじゃないと。
資料にあるデザインプロセスの段階を示した表も、なんか学年が上がるにつれて求められる思考が深まっていく感じで、今の枠組みと連動してる感じがしますね。
まさにその段階的な育成を意識してるんですね。じゃあちょっと国レベルでのアプローチも見てみましょうか。
はい。
台湾のカリキュラムを見ると、中学校と高校で科技っていう領域がこれ必修になってるんですよ。
へえ、必修ですか？
え、でこれが情報科技と生活科技に分かれてて、それぞれちゃんと授業時間が確保されてるんです。
生活科技っていうのがなんかユニークですね。これは具体的にどういう？
え、そこが面白いところで、情報技術だけじゃなくて、もっとこう生活に根ざした技術、例えば簡単な設計とか製作、家庭内の技術とか、そういうのも扱うみたいです。
なるほど。
で高校になると、さらに専門的な選択科目としてプログラミングとか工学設計、ロボット工学なんかもあって、かなり体系的ですよね。情報と生活両方からアプローチしてるのが特徴かなと。
カリキュラムでしっかり体系化してるのが台湾と。一方で他のアプローチ、例えばツールを活用するとか、そういうのはどうでしょう？
ああ、良い視点ですね。スウェーデンなんかで見られる物理シミュレーションソフトアルゴドゥの活用、これは面白い例だと思います。
アルゴドゥ？
はい。提供された画面にもありますけど、歯車とか滑車とか、あと光の屈折とか、言葉だけだとちょっと理解しにくい物理法則を生徒がインタラクティブにこう視覚的に試行錯誤しながら学べるんですね。
ああ、これは面白い。教科書で図を見てもいまいちピンとこない動きとかも、これなら直感的にわかりそうですね。
そうなんです。
しかも失敗しても安全だし、パラメーターとかも自由に変えられたり。
まさにその通りです。概念の理解を深める上では、こういうデジタルツールの力って大きいでしょうね。それでもう一つやっぱり欠かせないのが、もっと実践的な学び、つまりプロジェクト学習ですね。 ITSA のリーチチャレンジっていうのがその代表例です。
あ、バナーにありましたね。アダプティブ適応技術とか、アシスティブ支援技術を開発するっていう。
そうです、そうです。中高生とか大学生が実際の社会課題、特にまあ支援を必要としている人たちのための技術開発にチームで取り組むんです。
へえ。
提供された写真にも、ほら、ラルズボットみたいな 3D プリンターとか、CAD の画面、あと粘土で試作してたり、実際にプリントされた部品とか、いろいろ写ってますよね。
あ、本当だ。自動吸いやり機とか、なんか面白い形のロボットとかも。写真見てるだけでも、生徒たちがこうワイワイ試行錯誤しながら作り出してるって感じが伝わってきますね。
これこそがさっきのSTELで言うところのメイキング&ドゥイング、つまり作ること、実行することの精神なんですね。知識とかツールを使いこなして、現実の問題解決にこう主体的に取り組む、その中で 設計から制作、評価までの一連のプロセスを体得していくと。
なるほどな。さて、ここまでアメリカの包括的な枠組みステム、それから台湾の体系的なカリキュラム、スウェーデンのシミュレーションツール活用、そして今お話にあった実践的なプロジェクト学習と、いろいろなアプローチを見てきましたね。
ええ、多様でしたね。
これらを踏まえて、あなたはご自身の技術教育の実践にどんな可能性を見出せるでしょうか。どうでしょう。
そうですね。やっぱり重要になるのは、これらの海外事例をそのままポンと導入するんじゃなくて、日本の教育環境とか生徒たちの状況に合わせてどうエッセンスを抽出して応用できるかっていう、まあそういう視点でしょうね。
はい。
単に知識を伝えるだけじゃなくて、生徒たちが技術を使って問いを立てて解決策をデザインして形にする力、これをどう育んでいくか。
そこが肝心ですね。
ええ。海外の事例はそのための具体的なヒントをたくさん与えてくれると思います。今日の話が、まあ、あなたの授業をより豊かにするための何か新しい問いというか、考えるきっかけにでもなれば幸いです。
ありがとうございました。技術教育の可能性、まだまだ広がっていきそうですね。